ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
皆さんはご旅行が好きですか？旅行に行ったりする人、そこでねちょっと美味しいものを食べたりする方もいらっしゃる。またはですね、むしろ家の方が好きだ、旅行に行くと疲れてしまうなんていう人もいますよね。まあ、僕もね旅行はある、まあ、好きな方だと思います。で、まあね、ちょっと気分を変えて、特に食べ物は大きいですよね。そのね土地での美味しいものを食べる、ね、見たことないものを違う国で食べるなんてね、こう楽しいことですけれども、ある旅人の話です。その旅人がある村に入っていったんです。で、その旅人はですね、お金がもうなくなってしまったんです。そもそもあまりお金を持っていませんでした。ある村に入ると、そこで、誰かに泊めていただきたいなと思ってたんですね。で、ある方に出会って、すいません、泊めていただけませんかと言ったんです。で、っていう形でね、その人も聞いてたんですけども、そうするとその旅人はこう言ったんです。すっごく美味しいスープをご馳走しますので、どうかお願いしますって言ったんです。そして、おそらくあなたが食べたこともないスープをこの石で作れるんですって言ったんですね。出会ったその村の人は、本当ですか、じゃあぜひ来てくださいって言ったんです。そうすると旅人は、じゃあぜひこのスープをたくさんの人に食べてもらいたいので、ぜひご近所にお伝えください、おいしいスープが作れる旅人が来たって伝えてくださいって言ったんですね。そしてその旅人がそのお家に行きます。村の何人かの人が集まってくるんです。なんだって、食べたこともないスープだって。そしてその旅人は自分のバッグから石を取り出して、鍋にポトンと入れて、水を張っていただけますかってこう言うんです。わかりました、水を張るんですね。じゃあすいません、ちょっとあっち行っててください。それでその遠くから村の人が見守るんです。旅人はそのね、その鍋に入っていた液体をこうすすって、いい味だって言ったんですね。もう変わったのかね、あの石が入った鍋に入っている水はもう美味しいスープになったのか、こう思ったんですね。そうすると旅人がこう言ったんです。じゃがいもがあればもうちょっと美味しくなるって言ったんですね。すいません、じゃがいも持ってる人いませんかって後ろに聞くんです。そうすると、あ、私家にありますよ、じゃがいも持ってきますね。じゃがいも入れるんです。そしてもう一回する、お肉があればもうちょっと美味しくなる。そうするとね、その後ろにいたお肉屋さんがこう言ったんです。うち肉屋なんで肉たくさんあります、持ってきますね。はい、人数分持ってきてください。あ、わかりました、肉を入れた。もう一回するんです。刃物があるともうちょっと美味しいですね。そこにね、農家の方がいて、あ、うち刃物が余ってるんですよ、どうか使ってください。で、刃物を入れるんです。もう一回する。もうちょっとだな、あと、ワインと塩とソースがあったら。そうするとね、その家主が、あ、それだったらうちにありますよ、入れて、さあ皆さんお椀を持ってきてください、こう言ってお椀をみんな持ってくるんですね。そしてそのお椀にそのスープを入れると、なんと美味しいスープが出来上がっていたってことなんです。さあ問題です、この石は不思議な石でしたか？石に力があるんじゃないんですよね。この旅人は料理人だったんです。そしてその料理人がね、作るからこそ、まあ、美味しいそのねスープが出来上がったっていうことですよね。まあ こういうふうにしてこの旅人はね、たくさんのところに行って美味しいスープをね届けていたという話なんです。まあ石には力がなかったけど、この人には人を喜ばせる力があったっていうことですよね。私たち今あの旅人を学んでいますよね。使徒の働きを通してどんな旅人かっていうと、もちろんイエス・キリストの福音を全世界に伝える旅人です。パウロという人ですよね。先ほどの話のように、ただ美味しいスープ、さっきはね美味しいスープで喜んでました。でもスープは食べ終わってしまったらもうそれで終わりなんです。パウロが伝えていたこの素晴らしいものというのは、人々をただ喜ばせるだけじゃなかったんです。それを聞いた人々に神との永遠の関係、神との平和、そして永遠の希望を与える素晴らしいものを伝えている旅人だったんですよね。さて、今日の箇所でもこの旅人が、あるところにやってきています。でもですね、その前に今日の箇所ではアポロという人物が最初に出てきますね。アポロってどういう人物だったかというと、これは 前回のメッセージの時に18章の時に出てきた人物です。ユダヤ人です。でも彼はですね、熱心にこうイエス・キリストのメッセージを伝えていたわけですよね。もうそこでパウロを助けたアクラとプリスキラという夫婦がいました。彼らはパウロからイエス・キリストのメッセージを聞いていたんです。そのアクラとプリスキラがアポロのメッセージを聞くと、何か足りないものがありました。何かっていうと、イエス・キリストのメッセージはしてるんですけれども、十字架のメッセージがないんです。そしてアクラとプリスキラは、もしかしたらこの人物は知らないのかもしれない、十字架のメッセージをね。そしてアポロを招いて、そのパウロから聞いていたイエス・キリストの十字架と救いのメッセージ、十字架のね、死と復活のメッセージ、これをアポロに教えたんですね。そうするとアポロはもう一度力をつけて、そしてもうまた彼は違うところに伝えに行ったという話なんですよね。今日の箇所でアポロはエペソからコリントに入っていっています。そして、アポロが、エペソからコリントに行った、そのすぐ後に今度はパウロがエペソに入ってきています。そしてパウロは今日のところで弟子たちに会っていますよね。これはイエス・キリストを信じる人たちです。彼らに聖霊を受けましたかってこう聞いたんです。そうすると、いや、そんなものが与えられるっていうのは聞いたことがないって話したんです。皆さん、聖霊なる神知ってますね。まあ聖書では御霊と呼んだり、まあ聖霊と呼んだりします。これはイエス・キリストの福音を信じるすべての人に、のうちに望まれる聖霊なる神です。天地万物をお作りになった父なる神、そして子なるイエス、そしてそれと全く同一の存在である、力があるお方が聖霊なる神です。だから素晴らしい神様ご自身が私たちのうちに住んでくださる、これが聖霊なる神なんです。今日の弟子たちは、まあ、前回学んだこのパウロと同様に、この聖霊が彼らのうちに望んでいないということは、イエス・キリストのメッセージは聞いたんですけれども、十字架のメッセージが欠けていたんです。彼ら神様は信じていましたか？はい、もちろん、ね、イエス・キリストのことを知ってましたか？はい、もちろん信じてました。でも彼らは十字架のメッセージが抜けてたんです。だから彼らは、彼らに対してね、このパウロがイエス・キリストの十字架のメッセージを語ったんです。イエス・キリストはベツレヘムで救い主としてお生まれになった、それは神ご自身が人としてこの地を歩んだんだ。でもそれだけじゃないんですよ、このお方はエルサレムで十字架につけられたんです。それはただ亡くなっただけじゃないんです。その方がその十字架の上で全ての人の罪を背負って、その身代わりとなって死んでくださったんです。そして3日後に神ご自身だからこそよみがえって、そして今は神の右の座についておられるんです。これを知っていましたか？ ね、これを信じてください。これが私たちに与えられている素晴らしいグッドニュースなんです。福音なんです。こう伝えたわけですよね。ここで私たちが学べることは、私たちは神を信じているだけでは神との永遠の関係はないんです。イエス・キリストをただ知っているだけではもちろん天国の希望もないんです。イエス・キリストが十字架の上で私たちの罪の身代わりとなってくださったこと、そして3日後によみがえり、 今は天の父なる神様とご一緒にいらっしゃること、ね、この十字架のメッセージを私たちが受け入れない限りは天国の希望も神との永遠の関係もないんです。あ、そうなんだ、神って信じてるだけじゃダメなんだってこうおっしゃる方がね、いるかもしれないです。じゃあ皆さんどうでしょうか。世界でね、神様という存在を信じてる方ってどれぐらいいると思います？世界の7割の人は何らかの神を信じてるんです。じゃあ日本はどうだと思いますか。日本も約7割ぐらいの人は漠然と神という存在を信じているんです、ね、でもそれが聖書の神かはわからないです。じゃあイエス・キリストのことを知ってるだけじゃダメなんだ、こうおっしゃる方もいるかもしれません。皆さん、幸い日本にはクリスマスを祝うシーズンがありますよ ね。だからイエス・キリストというお方をね、知ってるって人も、まあ、もちろんほぼ日本人であれば知ってるんです。だって歴史の教科書にも出てきますからね、知ってるんです。ね、でもそのお方がどういうお方なのかってことを知ってる人は、まあ、もちろん少ないかもしれませんね。皆さん歴史が好きですか。まあ歴史が好き。ジャニーズはお好きですか。最近騒動がいろいろありますけれども、少し前に木村拓哉さん、キムタクがですね、岐阜に行ったんです、ね、そこで信長祭りに行ったそうですよね、まあ、そこに行ったんですけれどもね、まあ、その応募者数もねすごくあったそうですよね。それで観覧の仕方によってね、それちょっとねいろいろこう問題に今なってたりしますけれどもね、そこにいた観覧者数は46万人だったそうです。岐阜市の人口が40万人なんですって。だから軽く超えちゃったっていうね、人口を超える人が来ちゃったんですよ、いろんなところからね、まあ、全国からですよね。そしてこの経済効果は150億円なんて言われてます、ね、この人が動くだけで150億円ボーンとなんか経済効果があるんです。これはすごいことですよね。皆さん木村拓哉さん知ってますか。まあ、もちろん知ってます、ね、でもその方と関係持ってます。お友達ですか。知ってると関係を持ってるって違うんですよね。関係を持ってるっていうのは、まあ、例えば今であれば電話番号を知ってたり LINE を知ってたり、でもそれだけじゃないですよね。例えば一緒に遊んだり、ね、時間を共にしたり食事を共にしたり、そうするのがこの関係を持つというね、ことなんです。もしね木村拓哉さんと関係を持ちたかったらね、これ相当のコネがなかったらダメですよねと思います、ね。これは私たちと神様との関係にも似てます。イエス・キリストとの関係にも似てるんです。私たちはイエス・キリストをただ知っている、それでは神との永遠の関係がないんですよね。イエス・キリストが私たちの罪のために、ね、亡くなったこと、そして十字架の上で、死に、そして3日後によみがえったこと、これを私たちの心で信じて初めて関係が始まるんです、ね、だから英語では信じることを believe って言います。でもね、イエス・キリストを信じている人たちのことを神とリレーションシップ、神と関係を持っている人と呼ぶんです、ね、ヨハネの3章の16節でもイエス・キリストもこう言ってますね。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、もう与えられたんだね。でもそれは御子を 信じるもの、知ってるものじゃないです。御子を信じるものが一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるね。だからこそね、このクリスマス、これからねそういうシーズンがやってきますけれどもね、このただイエス・キリストがお生まれになったこと、救い主がお生まれになったこと、まあ、これも素晴らしいことなんです。でもね、その中身をね私たちは伝えるべきだなと、そう思いますよね。さて今日の箇所ではパウロはこのイエス・キリストの福音がこのエペソのね弟子たちに、まあ改めてパウロによって語られています。すると弟子たちの上に聖霊が臨まれた、彼らのうちにも聖霊が宿ったってことですよね。さあそれでは皆さんにもう一度聞きます。皆さんのうちには聖霊が宿ってますか？いかがでしょうか？ね、っていう人はね、知らないか宿ってないかのどっちかです、ね、でもね今学びましたよね。イエス・キリストの十字架の死と復活をもしあなたが受け入れているのであれば聖霊が宿っているんです、ね、例えばね、じゃあ皆さんはイエス・キリストを信じてますかって聞いたとして、別に手も挙げなくていいですよ。もし今心の中ではいと言える人はのうちには聖霊が宿っているんです、ね、間違いなく。そして今それをはいって言った人も今聖霊がうちに宿ったんです。でもある方はこういうんです。なんかね、そんな力みたいなものは感じないんだなってね。でもあなたが感じる感じないじゃなくて、あなたが信じたらもう宿ってるんですつまりね、私たちはイエス・キリストを心で受け入れるときに、信じるときに、聖霊という素晴らしいギフトが私たちに、そして私たちの人生に与えられるんです。モリス・フランクという方がいらっしゃいます。この方16歳になった時には完全に両目の視力を失っていました。数年後彼はスイスに旅をして、ある犬と出会うんです。彼はその犬をバディと呼びました。バディって英語で、まあ、親愛なるとかね、親友って意味で Hey buddy って言うんですね。だから僕もこれから、まあね、アメリカに行ってね、そして空港で誰か友達に会ったりすると Hey buddy って呼ぶんですよね。彼はその犬のことをバディって呼んだんです。そしてこの犬と生活をしていくんです。この出会いはですね、後にアメリカ初となる盲導犬訓練施設の設立に関わるきっかけとなったんです。まあ、今はね、盲目の人がね、ワンちゃんと一緒にね、盲導犬というね、犬と一緒に暮らしているなんて話をね、よく耳にしたり、また実際街でも見たりします。まあ、その本当にスタートになった、人なんですよね。モリスさんはバディに先導されて、人通りの多い歩道や交差点を歩くことができるようになりました。盲導犬によって手にした自由についてこうおっしゃってるんですね。素晴らしいです。バディと革紐だけで外の世界とつながっていけることができるようになったのですと、フランク・モリスはね、語ったんだそうです、ね、この私たちのうちに宿る聖霊なる神というのはこの盲導犬に少し似ています、ね、なぜかというと、この聖霊なる神ご自身は私たちが見えない神の希望、そして、素晴らしい計画を見えるんです。なぜかというと神様ご自身だから。だから私たちは見えないかもしれないけど、その方向に私たちをうちから働き、そして導いてくださるんです。それだけじゃないんです。そこに歩んでいくときに私たちに力を与えたり励ましを与えたり、また時には慰めを与えてくれるんです。ヨハネの14章の16節で、私は父に願います、これイエス・キリストの言葉ですね。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためですって書いてあるんですよね。だから聖霊は私たちの助け主として私たちの内に宿り、そして私たちが見えないものをも、見て、そして導いてくださるということですね。 また、具体的に聖霊は私たちのうちでじゃあどう働くのかっていうのね、これはイエス・キリストご自身が語っている箇所があります。これがヨハネの福音書に、ね、いくつかあります。まあ、それはねリストにして、ありますね。まあ、こういう14章、15章、16章、これ最後の晩餐のメッセージですけれども、その時に私は去っていくけれども、これから助け主があなたのうちに宿るから、その助け主はこういう力があるよっていうことを教えた箇所ですよね。真理を教えたり、またイエス・キリストのご自身のことを伝える、また罪について、義について、裁きについて、これは永遠がどういうことなのか、イエス・キリストを受け入れるときに私たちには永遠の希望がある、でも神と関係を持たなければ裁きがある、こういうことも教える、真理に導き入れる、ね、こういうことですよね。あの聖書を見ても、私たち人間というのは三重構造でできていると言われています。一番外側がこの肉ですね、まあ、肉体、そしてその次が魂です。これは心と呼ばれるものです。その一番コアになる部分が霊というところです、ね、その霊の部分にこの聖霊なる神が宿ってくださるわけですよね。そして私たちを内側から励ましてくださるんです。例えば、私たちがね、こう歩んでいく上でも、あ、なんか困った人がいるな、そう思ってね、その人にこうちょっと祈り心で、うん、神様この人を助けてくださいって祈ったりすると、ツンツンって私たちの霊をつつくんです。助けてあげればってね。そして、あ、もしかしたら神様は私に語りかけてくれてるのかもしれないで、そう言ってね、もしかしたら聖霊がうちから私たちに教えてくれる。またね、ああ、もしかしたらこれは神様は悲しむかもしれないというような、ね、思いも、ね、与えてくれたり、まあ、そういうふうにして私たちを、ね、真理に導き入れてくれるんです、ね、またさまざまなことを教えてくれる、ね、それだけじゃないですね。聖霊なる神と共に歩むときに、この聖霊なる神ご自身がこの霊の部分からは溢れてくれるんです。私たち自身の内からですよ。それをね、パウロはガラテヤ書で御霊の実、その実がなっていくって教えてるんですね。ガラテヤの5の22から、まあ、23のところに書いてあるんですけど、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、ね、もちろんこれを目標にして歩きなさいなんて教える教会もあるんですけどね。でもね、これはね、目標にすることじゃないんです。私たちのうちにいる聖霊なる神はこういう実を結んでいるんです。だから私たちがこの聖霊なる神の働きとか、この促しを私たちが聞くときに、この聖霊なる神ご自身が私たちから溢れてくれるんです。さあ、あそこに愛を流せばね、あなたには希望があるでしょ、そうすると喜びが溢れてくるとかね。確かに私たちも例えば家族とかね、親しい人と一緒に歩んでいくと、口調とか行動とか似てきますよね。だから私たちがこの聖霊の神の声をね、いつも聞くときに、この御霊の実が私たちのうちでなってくるんです。つまりそういう人に変えられていくわけですよね。じゃあ何年で全ての実を結ばなきゃいけないんですか。こうね、真面目な人はこう思うんです。何年だと思います？あ、神様信じて何年経ちます？大丈夫です皆さん。あ、私最近だからよかったなんてね、あ、私ずいぶん前になんてね。でも皆さん安心してください。あのね、まあ、今日私たちが今学んでいるパウロはたくさんの手紙書きましたけどね、パウロはね、あのエペソに対してね、書いてる手紙の中でね、大丈夫です、でもね、皆さん私たちは成長の過程にあるんですよって言ってるんです。私たち肉体も成長していきます、ね、まあでも後々老いていきます、ね、でも私たちの内なるものはね、ずっと天国に行くまで成長し続けるってこう聖書は教えるんです。これエペソの2章の21節から22節でね、こういう言葉がありますね。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。つまりね、聖霊が宿っている私たちのうちで聖霊が働いてくださって、 私たち自身がね、だんだんだんだん作り変えられていくってことなんです。だから皆さん、日々私たちリフォームしてるんです。あ、リフォームしてる人いたね、最近家建ててる人ねえ、だ安心してください。皆さんっていう人も新築でもちろん建てられたんです、数十年前にね僕もそうですけども、でもね、私たちが神と共に歩むときに、聖霊の神と共に歩むときに、私たちね、日々リフォームしていくんです。今神の言葉聞いたでしょ。さあ今リフォームされました、よかったですね。リフォームするとね、住みやすくなるんですよ、ね、水場とか新しくなったりね、玄関も広くなったりバリアフリーになったり、皆さんリフォームされるとね、すごく住みやすくなります、皆さんの人生ね。また神様のね、メッセージにうんって言いやすくなるんですね。ぜひたくさんリフォームしてくださいでもよく言いますね、私たちはね、今まだただいま工事中ね、他方面にご迷惑をおかけしていますというね、看板をつけているようなもんだって、誰も完璧な人はいないんですね。だからこそね、皆さんたくさんね、神様にリフォームしてもらいましょう。大丈夫です、天国に行くまで聖霊なる神は私たちのうちにいらっしゃいます、ね、そして助けてくださいます、ね、聖霊なる神にね、導かれて歩んでいきたいですよね僕が聖書学校に行ってアメリカで働いていた教会の少し上の先輩が PBC、僕 の、 その大学の先輩でもあったんですけど、ね、その方がね、ある、ね、ストーリーちょっとシェアしてくれました。その方がやっぱりその聖書学校にいた時に、東南アジアに伝道旅行って言ってね、さまざまな教会を巡っていって、そしてそこで集会をしたり、バンドを連れてってゴスペル歌ったり、まあ、そういうことをまあしていたんですけども、あるその山奥に行った時に、この山奥には祈り の、 洞窟がある、いくつも洞窟があって、そこでたくさんの人が祈ってるんです、見に行きませんかっていうふうに誘われたんですって。あ、いいですねって、まあ、その方女性なんですけどね、まだ、まあ、大学生ぐらいの人でした。あ、まあ、年代だったんですけどね。で2人で、女の子2人でその山奥をずっと歩いて、そしてその祈りの洞窟っていうところにね、向かっていたんですけども、ふっとね、アジア系の英語が堪能な人がふっと横に来たんですって。少しちょっと大柄な人だった。で、はーいって言うと、はーいって言うわけですよね。で、話してみると、ね、なんかこの上に祈りがの洞窟があるっていうから行ってるんだって言ったら、あ、そうなんだ。あ、じゃあ俺、ちょっと上まで一緒に行ってあげるよって言って、その男性がこう一緒に来て、どこから来たの？あ、そうなんだ。どこの子なんだ？何人で来たの？とかいろいろ話してたわけですよね。で、実は大学に行ってて、何人で来てて、あ、そうなんだって言って、その洞窟に着いたんです。で、ここ、多分ね、1人ずつ入っていくからどうする？ってそれで別れていったんです。その女性の方も入っていったんです。で、そこにね、ピアノがあったんですね。その方のミュージシャンでもあったんで、じゃあ私、こっちのピアノがある部屋にするって言って、そっち入っていった。そしたらその男性も入ってきたんですね。で、あ、ごめんって言って、私、祈りながら、賛美しながら、こうして、1人で過ごしたいから、1人でもいいですかって言ったんです。そしたら、え、俺もここにいたいけどって言ったんですね。いやいやいや、私、まあ、ちょっと個人的な時間、祈りの時間を持ちたいから、ピアノでね、だからぜひ私ちょっと一人にしてもらえるって言ったんですね。そしたら、あ、分かったってスッと出てた。ピアノを弾いてたんです。で、賛美してたんですけれども、なんかね、ちょっと怖くなるような思いが与えられたんですって。そしてね、なんかね、出ていけって言われた気がしたんですって。まあ、でもね、ピアノで弾きながら賛美しながら歌ってたので、まあ、うん、そんな思いもあるかなと思ったら、またなんかあんまり良くない思いが来た。で、出て行きなさいって言われた気がした。で、そこで、うん、何だったんだろうと思ってね、それでピアノをやめて、そしてスッと出て行って、そしてね、自分が今まで来てた仲間のところにスッと戻っていったんですって。で、よく聞いたら、その場所にね、その山の、まあ、周辺ですけれども、ね、大柄なアジア人の人っていなかったんですって。英語が堪能な、もしかしたら何かね、悪いことを考えて、いた、そういうね、もしかしたらさらったりね、誘拐するとかね、そういうことを考えていたような人がいたかもしれないってね、後で言われたそうです。だから絶対に一人でそういうところに行かないで、危ない危ないって言われたそうなんですね。で、あ、そうだったんだ、ね、そう思ったんですって。 でそれをね家に帰って、あそうそうそうって言ってね、お父さんとお母さんにそれを話したんですって。実はなこんなことがあったの、危なかったのって言ったら、えそれ何時頃って言われたんですね。で、ね、何日の何時頃だから、多分アメリカ時間だとこの時間って言うとね、そのお母さんが、えそうだったんだ、なんかね私とね、まあパパでね、なんかあなたのことを祈るようにって、安全が守られるようにって祈るような、祈るようにね言われた気がしたの、だから私たちね必死にあなたのために祈っていたのって言っていたそうなんですね。でその時にね、あこれは聖霊なる神が私に、そしてうちの両親に祈るように、私を祈って支えるように、そして私には直接働きかけて出ていくように教えてくれたんだと思ったそうです、ね、私たちの、ね、聖霊なる神はこのようにしても私たちに語りかけてくれるんです。ある一方には祈りなさい、ある一方には、ね、出ていきなさい、でそういうふうに、助けてくれるような、ね、働きもするんですよね。でもそれだけじゃないんです、ね、もっともっとたくさんのことを、ね、私たちのうちでしてくださるんです。木村拓哉さんよりも素晴らしいですよ、ね、木村拓哉さんと関係を持つのは大変です。でもね、神様と関係を持つのは、まあ、ある意味簡単です。イエスキリストのメッセージを 私たちの心で受け入れるだけなんです、ね、そこで、ね、私たちに素晴らしい人生が与えられる、最善が与えられるんです、ね、ぜひ今日まで知らなかった方はぜひこの、ね、神様を受け入れ関係を持ってください。そして今週も、ね、聖霊の導きによって、神様の導きによって歩んでいきましょう。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人といつも共にいてくださり感謝します。そして、あなたはいつも私たちに希望の計画を教えてくださっていることを感謝します。聖霊様、あなたは私たちの内に住んでくださって、私たちは感じないそんな時もあるかもしれませんけれども、確かに私たちに働きかけ、そして私たちに最善を与え導いてくださっていることを感謝します。もう一度あなたに心を向けて日々歩んでいくことができますように、イエスキリストの名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間を